はい、中野です。今日はお金を増やせるお金の使い方というお話をします。よろしくお願いします。このお話を理解して実践できるようになると、常日頃から自分の力でお金を増やしていけるようになります。でなぜこのお話をするのかというと、日本ではお金の教育をしていないからなんですね。で家でお金のお話をすると、親からやめなさいって言われたりとか、学校でお金の話をすると先生からそういう話は良くないからやめなさいっていうふうに言われたりとか、なぜそうなってしまうのかというと、そもそも僕らの親世代がお金の教育を受けていないんですね。だからなんとなくお金についての話をすることが悪いことだというふうに思ってしまっている。結果お金の扱いについて漠然とした知識しか持っていない人が多いんですね。だから日本人には収入を得るには労働をするしかないというふうに思い込んでいる人が多いし、お金を守る方法は貯金をすることだという間違った思い込みを持っている人が多いんです。でこの間もお伝えしたように、貯金というのはその価値がどんどん目減りしていってしまうので、必要以上に貯金をする人っていうのは損をしてしまうんですね。でもそういうことも欧米の教育では当たり前に教えているのに、日本の教育では教えていないんです。なのでごくごく基礎的なことからお伝えしていこうと思います。まずお金の稼ぎ方についての復習です。お金の稼ぎ方には労働収入と自動収入の2つがあります。労働収入は自分が動くことでお金を得る方法、自動収入は自分が動かなくてもお金を得られる方法です。で労働収入は一般的な雇われて働くことや、一般的な自営業です。で自動収入は不動産オーナーだったり、自動販売機だったり、コインランドリーやコインパーキング、それから株主配当、そしてインターネットを使った自動化ビジネス、こういったものが自動収入です。でこんな風に収入を得る方法というのは労働収入と自動収入の2つがあります。ということは以前にもお話しさせていただきました。で次にお金の使い方です。でお金の使い方は3つに分かれます。それは浪費、消費、投資です。でこれから説明していくので、普段のお金の使い方について、何が浪費で何が消費で何が投資なのか振り返ってみていただければと思います。まず浪費。浪費というのは特に何の役にも立たない出費のことです。身の丈に合わない必要以上の贅沢や必要以上の嗜好品、衝動買いやギャンブルなどの無駄な出費です。で浪費はすればするほどお金が減っていくだけなので、真っ先に減らしましょう。で次に消費です。で消費は日々生活していく中で欠かせないものです。衣食住や、交通費や、水道光熱費ですね、これは当たり前に使うべきものです。だけど見直すことで案外月に数万円浮かしたりすることができたりするので、消費に必要以上に使っていたらそれも見直すことがおすすめです。で最後に投資です。で投資というのは何かというと、後々リターンが入ってくる可能性があるものですね。後々リターンが入ってくる可能性があるお金の使い方です。で例えば株式投資や不動産投資、スキルアップのための教材やコンサルですね、こういったものを購入することです。でそしてここまでのお話を聞いていただければもうお分かりだと思いますが、お金を増やせるお金の使い方というのは、まず浪費をできるだけゼロに近づけて、そして消費も見直せるものは見直して、そして残ったお金を可能な限り投資に回すということです。そういうふうに言うと、投資に失敗したら結局お金が減っちゃうんじゃないっていうふうに思われるかもしれませんが、それは違うんです。でそこで投資されなかったお金っていうのはどこに行くのかっていうことを考えてみてください。多くの場合は浪費に回ってしまって何も生み出さない、もしくは結局日常的な消費に取り込まれていってしまって消えてしまうんです。ということは投資されなかったお金っていうのは結局何にもならずに消えてしまう可能性が高いんですね。っていうふうに言うと、今度はでもそのお金を銀行に預金することもできるし、預金すれば失わずに済むっていうふうに思うかもしれません。ここで一つ大きな誤解があります。実は預金というのは投資なんです。預金っていうのは投資なんです。なぜか、預金をすれば利息がついてきます。少なくともタンス預金をしておくよりも銀行に預金をしておく方が利息がついてくることによってお金が増えます。額面上のお金は増えていきます。でなぜ利息がついてくるのかというと、銀行がそのお金を運用しているからなんですね。つまりこれは預金額という元本を元手にした投資なんです。っていうふうに言うと、今度は銀行の利息なんて微々たるものにしかならないじゃないかっていうふうに思われるかもしれません。でこれはまさにその通りで、ここがまさに問題なんです。何が問題なのかというと、銀行の利率は定期預金を組んだとしても世の中のインフレ率、つまり物価上昇率に追いつかないんです。ということは銀行にお金を置いておくと額面上の金額は利息の分増えるけど、世の中的な価値で見ると減っていってるっていうことになるんですね。 で50年前の大学初任給が4万円だった。でその4万円っていうのは今の15万円くらいの価値があるけど、その50年前の4万円をそのまま取っておいても15万円にはならず4万円のままなんですね。ということは50年前の4万円をそのまま取っておいた人は大損をしている、つまりお金を失っているということなんですね。でここで一旦話を整理します。お金の使い方は浪費、消費、投資に分かれます。そして銀行の預金も投資です。だけど銀行に預金をしていても利息が物価上昇率に追いつかないので結局マイナス投資になってしまっているってことなんですね。つまり銀行預金は長く預ければ預けるほど損をする投資先になっているということです。じゃあどこに投資をすればよいのかというふうに考える必要があるんですね。投資というのは2つしかありません。金融投資か自己投資です。で金融投資というのは株や FX や投資信託です。で自己投資というのはスキルアップのための教材やコンサルなどを購入することですね。でまず絶対に覚えておいていただきたいのは、金融投資っていうのはお金持ちが余剰資金でやるものなんです。なのでそれで生活しようと思ってはいけないんですね。でなぜかというと、世界一の投資家と呼ばれているウォーレン・バフェットさんでさえ金融投資の年間利益っていうのは 20% なんです。ということは100万円を金融投資に回して1年後に20万円が利益として出てくるということなんですね。100万円使っても年間20万円の収入にしかならないということです。年20万円じゃ生活できないですよね。でつまりそもそもが金融投資っていうのはお金持ちがやるものということなんです。たまに FX や仮想通貨で月に何十万円も儲かったみたいなことを言っている人がいますが、それは投資じゃなくて投機です。つまりギャンブルなんですね。ということはやっぱりそもそもが余剰資金でやるべきものということになります。となるとまず僕たちに必要なのは自己投資、つまり自分のスキルアップのための投資をするということです。この音声を聞いていただいているということは、今あなたは何らかの形で今よりも収入を増やしたいと思っていますよね。ならば収入を増やせるようになるスキルアップをしなくてはいけません。そのための投資をする必要があるということです。で、いきなり何十万円も自己投資をしなくても、10万円以下の投資で月収を3万円、5万円、10万円と増やしていける方法もあります。で、仮に10万円の投資で月収が3万円だけ増えたとしても、年間で36万円増えることになります。ということは、投資に対して 260% の利益を得られているということになりますよね。で、これは金融投資ではありえない数字です。金融投資は世界一の投資家ウォーレン・バフェットさんでも年 20% です。だからまずは自己投資をして収入を増やすためのスキルアップをすることが理屈で考えても最も正しい道ということになります。で、こういう話をすると世の中にはあまりよく考えもせずに自己投資なんかもったいないっていうふうに言う人もいます。でも自己投資なんかもったいないと思って使わなかったお金も結局どこかで消えていったり価値が目減りすることを冷静に考えたら、自己投資をすることと自己投資をしないこと、どちらの方がもったいないか分かりますよね。自分の成長のために自己投資をした方が必ず自分の未来のためになりますよね。で、まずは浪費を減らし、消費を見直し、収入を得られるようになるためのスキルアップのための自己投資をしましょう。それが自力でお金を増やせるようになるためのお金の使い方です。ぜひ参考にしてください。最後まで聞いていただきありがとうございました。